皆さんこんにちは、アイブライト有限会社の内田でございます。本日はですね、税理士保険業界人必見、法人コンサルティングで稼ぐ人稼げない人、今までのやり方では将来必ず淘汰されるという題名で、CD ゼミナルをお送りしたいと思います。コメンテーターというかインタビューは、株式会社フォートラスト、代表取締役の大関さんに、来ていただきました。大関さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速ですね、質問に答えていただく形でインタビューの方を進めていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず最初の質問ですね、
はい、
なぜ今までの法人コンサルティングではお客様は喜ばないのか。
はい、そうですね、実はですね、
はい、
我こそはコンサルティングをきちんと実行してますよっていう方は実は少なくないんじゃないかなというふうに思うんですね。
はいはいはい
はい、でただ私がやっぱりこの業界にてこう実態をまあ見てますと、はい、保険営業職の方なら、
はい、
その法人様に、起こりうるリスクとその対策としての、保険を提案する、あるいは税理士の先生方ですと、
はい、
相談されれば、きちんと対応してるよっていう、まあ、そういう模様が多いと思うんですね。
大関さん実際ね、今、はい、私保険の代理店とか保険業界人の人、
はい、
お話伺うとね、
はい、
コンサルティングの重要じゃないっていう方はまずいらっしゃらないんですよ。
あ、
これからはコンサルティングですよ、はい、内田さんと、
はい、
コンサルティングができなければ契約は取れません、
はい、
で税理士の先生もこれ全く同じことをおっしゃるんですよね。
あ、はい、
帳簿とか、
うん、
単なる税務の代行だけで、
はい、
増えた時代は内田さん終わったよと、
はい、
これから我々税理士はね、
はい、
コンサルティングの時代だと、
はい、
コンサルティングこそ生き残る手段だと、
はいはい、
ところがね、
はい、
おそらくほとんどの方はこの法人に対するコンサルティングの本当の意味での意味って分かってないんじゃないかなというふうに思うんですけど、
はいはい、
それはやっぱり先ほど言われた通りのことなんですかね。
そうですね、まあ、雲をつかむような形でね、自分としてはこれ自分としてのなんだろう、コンサルティングはこうだっていうものだけで、
はいはい、
それが先方に対してどれだけ役に立ってるかっていうことを度外視しちゃって、なんか自己満足しちゃったら意味ないと思うんですよね。まあ、今回ちょっとこういう企画なので、まあ、その辺を少しですね、ご理解いただけるんじゃないかなというふうに思ってます。
確かに僕も保険売ってた時はコンサルティングというのは、
はい、
たくさんの保険会社を並べてね、
はい、
選んでもらうのがコンサルティングだとかね、
はい、
提案書かっこいいの作るって、
はい、
パワーポイントでコンピューターを持ってって、
はい、
コンピューターガチャガチャやるのがなんとなくコンサルティングだというイメージしかなかったんで、これをね、はい、誰からも教えてもらわなかったっていうのが現状だと思います。
はい、
はい
はい、誰からも教えてて、みんな知らないと思いますよ。じゃあコンサルティングの定義って何って言われてスパッと答えられるかっていうと、
うん、
実は5人いたら5人実は違うこと言ってるとかね。
うん、
それじゃ意味ないですよね。
だから結果としてやっぱりお客さんなかなか満足でいただかないというか、
そうですね、まあ、満足はしてるのかもしれないですけど、こうやっぱり引き付け方が甘かったりですとか、それが甘いと本当に顧問料がきちんと上がっていかないだとか、お客さんがお客さんをこの呼び込んでこないだとか、
なるほどなるほど、
いうことになってくると思うんですよね。これもったいないですよね。
はい、確かによく税理士の先生と話す機会も多いんですけど、
はい、
顧問料は下がる一方だし、
はい、
顧問先は減る一方だと、
はい、
なかなか紹介も取れないというのが、はい、やはり税理士の先生の悩みで、
うん、はい、
ほとんどの方の現状と言っても、ね、はい、言い過ぎじゃないかもしれないですね。
まあね、ぜひこれがいいきっかけになってくればね、
そうですね、
いいですけどね、
はい
はい、で先ほどの話なんですけど、
ね、はいはい、
まあ、保険の営業職の方は、
はい、
まあ、この法人コンサルに向かってなんですけどね、
はい、
いわゆる専門職としてきちんとした営業スタイル、
はい、
っていうことをやっぱり PR したいと、
うんうん、
で税理士先生は、この親切さ、相談されればっていう意味でね、
はい、
それが PR されてるんであって、
うん、
それだけでもね、それなりの信用力は保てるものだと、思います。
なるほど、今まで通り、
はい、
税理士の先生ならば相談を受けて、
はい、
丁寧に答える、
はい、
保険の営業職ならばきちんと保険のことを提案すると、
はい、
それだけでも決して悪いことではない、
ね、
ということですね、
はいはい、
うん、
しかし、
はい、
その保険の営業職の方からいきますと、
はい、
リスクイコール保険提案というですね、短絡的にこう進めて、しまったり、
なるほど、
事故あるいは万が一の時という仮定での話が主流になる ことがほとんどではないでしょうか。
はい、あ、僕もほとんどそうしてました。
はい。
はい、
で逆に、税理士の先生から言いますと、相談されるまで待つ、あるいはことが起こってからの処理を的確に、行えばいい、そして専門的なこと以外はわからないものとして積極的には関わらない、あるいは意見を求められれば自信のない、場合はとりあえず否定するというケースが大半を占めているようなんですね。
あ、本当そうかもしれないですね。
でしかしこれで本当にその会社社長は喜ぶんでしょうかと、本当にその会社のためになりますかっていうところですよね。もちろん先ほど繰り返しますけども、はい、それなりに感謝はされるだろうと思うんですね。ただ本当にそれだけでいいんでしょうか。皆さんにぜひ自問自答してもらいたいんですね。まあ、これでいいと思っておられる方はちょっと少々ドライな言い方になりますけども、もう請求書できないかもしれませんし、先行き自利品の、ね、一途をたどることになるかもしれないですよね。
なるほど。そういえば現状維持イコール対価っていう捉え方もありますよね。
はい、
で伸びる方っていうのはその現状に満足しないという、 こう強い意志というか、
はい、
強い願望というか、
はい、
やっぱり持ってらっしゃいますもんね。
そうですね。本件のケースでもそれなりにで自己満足してはいけないと思うんですね。事故や万が一の時以外でも経営者は実にたくさんのさまざまなことで試行錯誤して悩んでるはずなんですよ。
なるほどなるほど。
そんな状態なのに万が一のことが起こったらという範疇にこだわっていたり、また逆に相談されるのをただ待っているっていうことをでしたら、その経営者が重要なことに気づいていないで、事態が悪化してしまうのを見過ごしてしまっているっていう、
なるほどなるほど、
ことになってしまわないかなと。
保険万が一って言いますけど、
はい、
実際には万が一であって、
はいはい、
残り万が9999は違うことが起こるし、
はい、
保険以外 の、 その税理士の先生にしても社長が相談するってことはもう社長が分かってること、気づいてることだと、
はい、
で本来であれば社長が気づかない、はい、または心の奥底にあるということをあぶり出すというか、
はい、
そこに焦点を当てさせるようなものが本来のコンサルティングじゃないかと。
そうです。それで初めていや俺が気づかないとこよく気づいてくれたなだとか、
なるほど、
あそれ言われてみればその通りだなっていうことに、そういった要素があって初めてこう信頼、信用力っていうのがねついてくるのかなというふうに思うんですよね。ですからそういうスタイル、今まで の、 そのスタイルで、まあ、その経営者がね先ほど繰り返しますけども、はい、重要なことに気づかないで、事態が悪化してしまうのを見過ごしてしまっていたら、その経営者は皆さんをどう評価するのかなと。原点までにはいかないにしてもある程度の距離を置かれてしまわないでしょうかなと。つまり法人コンサルティングを一方では保険を売るための一手段で、一方では親切に相談に乗るといった、それぞれご自身の立場、自分の都合のいい解釈でとどまっていてはいけない、そして何らかしら打破して、しなければいけないというのはお分かりいただけたかと思います。
なるほど。じゃあ実際法人コンサルティングって言ってもそのサービスを提供する各自が、まあ、言い方悪いかもしれないんですけど自分の都合をいいように解釈して、
はい、
それでコンサルティングだということを発信してしまってる、
はい、
本質的な部分が飛んじゃってるということですかね。
はい、そういうふうにどうしても感じてしまいますね。後ほどコンサルティングは何なのかについてね少しずつ触れていきたいと思います。
わかりました。
はい、
じゃあ早速次の質問いきたいと思います。
はい、
財務を主体としたコンサルティングがなぜそんなに評価されるのか、これはどういうことでしょうか。はい、財務が大事なんですね。
じゃあ逆にですね、
はい、
内田さん質問しますけど、はい、経営者が常に頭から離れないことってどういうことでしょうかね。
頭から離れないこと、
はい、はい、いろんなことは頭から離れない
と、いろんなことありますよね。
これ上げたらキリがないと
思います。まあ、もちろんそうです。やっぱり最初売上、業績が伸びない、
はい、
まあ、それから外的な情勢が読めない、
はい、
今後こう時代がどう変わるか分からない、
はい、
まあ、あるいはあれですよね、順調に成長している時期なら、
うん、
その順調な成長がどれだけ維持できるか、
はい、
まあ、そういうことですよね。
いや素晴らしいですね。本当にその通りなんですね。
いや要するに、ね、売上がこのまま維持できるか、
そうです、
今後どうなるか、
うん、もう、最大公約数的、社長のね、まあ、 何でしょう悩みというか、いつも考えていることはこんなことだと思いますね、
はいはいはいはい、
でもちろん、業種は、その経営者の資質性格によってさまざまなわけなんですけども、うんうんうん、中小企業に限るなら必要項目として、共通ですね、共通するものとしてはその業績キャッシュフローにどうしても落ち着きますね、
はい、業績とお金に関するフローですね、
はいはい、で、こういうますます多様化する社会言われてますけども、はいはい、グローバル化などからも、先行き不透明な時代として捉えた場合、はい、その不安要素っていうのはもう絶対これつけないわけなんです。
いやもうそれが一番要するに売り上げとお金のことに関することってことですよね、はいはい、
そんな時にまた繰り返しますけども、うん、先ほどの社長万が一のことなんですけどだとか事後相談で相談だけ受けるっていうことでは少々物足りないと思いませんか。
なるほど、言われてみれば本当その通りですね。あの少々というよりも全く、
はいはい、
全然足らないかもしれないですね、
ですよね。で例えばキャッシュが潤沢に確保できて、はい、利益の平準化ができている、
はい、
もしくはそうした状態に近づける、手段の、提案となれば多くの経営者が聞く耳を持たないはずがありませんよ、
ね、あ保険の提案とかじゃないんですね、
はい、
キャッシュが潤沢に確保できます、
はい、
しかも利益が平準化できます、は
い、そういう話題になった時に耳を傾けない方はいらっしゃらないと思うんですよね。
あうちはキャッシュいらないからとか利益は全然平準化しなくて、はい、いい時と悪い時あってもなくてもいいからって、はい、経営者はあんまりいないですよね、
はいはい、要するにそのこの共通の話題に対しては、興味がないとかっていう方はいらっしゃらないと思います。その悩みの度合いは様々ですけどね、はい、
なるほど、
でなぜ実は私がこうねはっきり言い切れるかって内田さんお分かりですか。
どうだろう、今尾関さんが言われた提案って、
はい、
ひょっとしたらみんな多くの経営者が、
はいはい、
そういう提案って受けてないからなんですかね、
はい、その通りなんです。つまり売上利益キャッシュを包括的に意識しながらのコンサルティング、これが私がよく言う、財務を主体としたコンサルティングなんですね。またコンサルティングといってもそれ自体は先ほど触れたそれぞれの都合のいい解釈ではなく、問題点を予見し探し合って浮き彫りにし対策を講じ、実行させることにより、問題を解決させるということであることを強く認識しなければならないのは言うまでもありません。
なるほど、なんとなく分かったんですけどすごく大事だと思います、
はい、
もう一度ちょっとそこを詳しくというか理解していただけます、
ね、はい、実は資料にね、はい、皆さんにこれお渡ししている、はい、資料の
CD と一緒について
ください、この資料にあるんですけども、はい、いわばこの法人コンサルの定義というものですね、
はいはい、
もうちょっとゆっくり申し上げると、はい、問題点を予見し、
はい、
探し当て、はい、浮き彫りにし、
あ浮き彫りにし、あぶり出すということですね、
はいはい、対策を講じ、実行させることによって問題を解決させる。
なるほど、
ですから評論だけじゃダメなんです、実行させないとダメなんです、そうじゃないと問題解決に至らないですよっていうこと、当たり前のことかもしれませんが、ぜひ覚えておいてください。
そうか、じゃあ今までの私にやってたコンサルティングなんていうのは本当にその本当にその経営者が心配していることじゃん、もちろん万が一のことも心配してるはずなんですけど、はい、その本当の意味での、コンサルティングじゃなかったというか、
そうです、視点をそのキャッシュだとかそっちにこう持っていくっていうことに対して、関心を引きつける、
うん、確かに普通経営者の方って、万が一万が一って毎日思ってるわけじゃないですもんね、
はい、
あとは、はい、やっぱ問題点を予見し、
はい、
っていうところがやっぱりなかなか今まで、
はい、
要するに気づかせてあげるってことですよね、
はい、それが万が一の事故のことじゃない要件です、
ね、
はい、
で浮き彫りあぶり出すってことですね、
はい、
じゃあやっぱり大関さんそのあぶり出すことによって、
はい、
社長気づいてくれるってことですよね。
それって十分あり得るなっていうことで、そうするともう今度やっぱり社長との その認識がこう一致することがあります。そうすると議論がこう進んでいくわけですね、はい、最初はその保険の提案ですっていうことになっちゃうと、それはうちでやってるからいいよっていうことになっちゃうんで、経営の話ですからこれは、はい、
なるほど、
はい、
じゃあ保険から切り口ってことはほとんど、ほとんどというか、
はい、 まあ、ケースバイケースですけどね、
法人コンサルティングっていうふうにやった場合は、はい、大関さんの場合はほとんどそこで最初から保険の提案書を持っていくなんて、
絶対ないです。はい、自分保険の営業マンだというような認識をまず捨てますね。はい、どういうふうにしてその悩みというか、あのこう慣れたらいいですかねっていうその悩みをね、どういうふうにして、まあ、あの本当に顕在化させて、そのためにはもしね、こういうようなやり方が ありますけど興味ありますかとかですね。はい、
なるほどな。はい、でもやっぱりそういうことができるからこそ社長からの信頼感って得られるわけですね。
まあ、そうだと思います。まあ、私先ほどの定義、当たり前のことって申し上げましたけども、まあ、実際きちんと成し遂げている方ってまだ少数だと思うんです。
少数だと思います。
はい、まあ、さらって言葉じゃ言っちゃいましたけどね。ですから、この資料の、ね、1枚目にありますように、はい、本当にそれぞれの立場から見たコンサルティングを定義するんじゃなくて、今再三申し上げたそこですよね。それからやはりもしもっていうことじゃなくて、この when の、ね、視点に立って、いつか起こり得ることなわけですよ、ね。でそれからアフターじゃなくてビフォーですね。
そうなる前に、
はい、でこれが予見してこういうことで起こり得るでしょと。そこまで考えていない、忙しくてなっていうことになった時には、なるほどねっていうことで、はい、単なる営業マンだとか単なるその、まあ、顧問としてっていうよりも、やっぱりそういうふうに言ってもらえると、それはこの社長としてはそのやっぱりパートナーだっていうところで、ね、頼りにしたいっていうところもやっぱり出てきますからね。
この間ですね、ある私、はい、小さいメーカーのね、社長に聞いたんですけど、
はい、
そこ100円ショップに商品を卸してるところなんですけどね、
はい、
お客さんにですね、はい、何が欲しい、どんなものが欲しいって言ってアンケートを取って、
はい、
それで製品作ると、はい、ほとんどのものがヒットしないらしいんですよ。
あ、
ところが、
はい、
お客さんは欲しいんだけど、
はい、
気づいてないもの、
はい、
つまり商品並べた時に、100円ショップに行った時に、
はい、
あ、こういうの100円で欲しかったんだよって言わせるような、
はい、
商品やった時は、はい、絶対にヒットするらしいんですよ。
まあ、潜在的にあったものがこうね、あぶり出されて顕在化になった時にこう消費欲が増すっていうことなんでしょうね。
分かってるものをただ提供するとか、
はい、
目に見えてるものだけ相談を受けるっていうのは、はい、本当の意味での、
はい、
コンサルティング、法人向けのコンサルティングじゃないのかもしれないですね。
はい、それでもいい話ですね。
わかりました。はい、じゃあ次の、はい、質問いきたいと思います。
はい、
節税和法の落とし穴と、
はい、利益が予想以上に出た時、
はい、
中小企業の社長さんの多くは、まあ、当然その節税したいという思いがよぎるものですよね。
はい、これは尾関さんちょっと口挟んで申し訳ないんですけど、
はい、
節税というのは私もよく提案しましたし、
はい、
やっぱり組んでる税理士さんも節税というのはすごく、企業の方に、
はい、
ここは提案する部分だと思います。
まあ、一番腕の震える
ところですよね。
はい、でしかし節税したい思い その、まあ、源がですね、
はい、
高額納税自体がもったいないという思いなのか、もしくは来年同じ利益が出るかどうか確証がないから不安なのかっていうですね、この2つの要素のうちどちらが強いのかで情勢はやや異なってきますね。
なるほど。単なる節税って言っても税金をもうとにかく安くしたいのか、
はい、
もしくはここで節税して来年同じようなものができるかどうか分かんない、
そっちのが不安だっていうのがね。
あ、
まあ、実はその、それってどういうことかと言いますと、
はい、
まあ、よく失敗例としましてはですね、
はい、
例えば、来年同じ利益が出るかどうか確証がないからこんだけ払っちゃった後にまた同じ、ね、実績を上げなきゃいけないからっていうその不安からなのにですね、まあ、もったいないから節税しましょうねっていうことをですね連発しちゃってですね強引に提案するケースなんですね。
なるほど。
で納税することは国民の義務だ、あるいは納税することで社会的使命、もしくはその企業 その存在価値ですね、でこれ PR することになるんだという強い意志の社長さんだったら、もったいないもったいないを連発する方はやっぱり軽蔑しちゃいますよね。
なるほど。社長の本当の意図がやっぱり通じてないというか、
はいは
い
はい、
やっぱ自分の意思になっちゃうってことですよね。
そうですよね。
お前に言われる前に来年も利益出してやるよって言 言われてしまうのは責任山ですよね。
そうですね、うん、そしてそれ以上に注意しないといけないのはその節税の提案がですね、はい、
まあ、
例えば言ってみれば保険商品
あります、ね、
はい、つまり、損金参入可能な保険で、はい、お金が貯まるものを提案する場合なんですね、
はいはいはい、
ちょっと事例2つ挙げています、
はい、
今後利益がどれほど出ようが赤字すれすれだろうが、はい、一定期間同じ金額を払い続けていかなければ効果が出ないこと、
はいはいはい、
うん、そして、2つ目なんですが、はい、解約返礼金は益金になること、
はいはい、
うん、つまり何にもしなければ繰り延べただけで、
はい、
結果として差し引きマイナスになること、
なるほど、なるほど、
この特に今の部分ですね、ここを軽視していたら皆さんへの信用は下がっていくんじゃないかなっていうですね、これ覚悟しないといけないところだと思うんですね。
なるほど、なんだ、言ったからやったのに解約したらまたそこで税金かかんのかなって
節税のとこだけ言ってたら
ですね。そうですよね、
はい、
ふざけんなよって感じになりますよね、
はいはい、
もう少し突っ込んでもらえます？
よくね、その設計書とか出てくる打ち合わされたのを見てみますと、
はいはいはいはい、
実践年率って出てきますよ。
ありますね。
で実践年率が 150% にもなるわけなんでお得なんですってどっかで聞いたことありません？
いや、僕言ったことあります。
そうですか、はい、これあたかも1000万円が1500万になるように聞こえますけど、
はい、
実はそんなことってなりえませんよね。
言われてみればおっしゃる通りです、
はい、
なりえませんよね。
はい、はい、ここでいう実践年率というのは、
はい、
保険会社が提案上勝手に言ってるだけなんで、
はいはいはい、
誤解のもと となりますので、これちょっと注意した方がいいと思うんですね、
はいはいはい、
正確に言うと実践年率というより投資効率、というべきものだと私は思います。細かい話は別として、この保険会社が使う実践年率とは、はい、つまり、解約するまで、
はい、
年間保険料例えば300万なら300万で、はい、それ以上の利益が安定して出続けていること、そして解約返礼金は益金としてそのまま課税されないこと、この2つが前提で初めて実践率150%ですよ、という意味なんですね。
とにかくあれなんだ節税というと、もうこれだけ安くしましょうということが前面に出てしまって、
はい、
本当にそれが来年も再来年も払い続けるかどうかなんていうのはお構いなしで提案しちゃうことも多いし、
そうですね、そういう事例多いみたいですね。
で解約した時に益金がかかるから、はい、その時の処理をどうしましょうなんて、はい、お構いなしに、
はい、
とにかく提案しちゃうと、
はい、まあ、当然目先の、ね、やっぱり成績を上げないといけないという、ね、使命感があってのことだと思うんですけどね。で今この私申し上げたこの解約返礼金益金として課税されないことが前提で初めて実現利率が生きるっていう、ここは解約返礼金相当額の資産圧縮減となるものが解約したいその当期に予定されてないといけないということなんです。
なんか使い道がないとダメでしょ。
そうです、そういうことなんですね。そうじゃないとそのままの、うん、乗っかっちゃうっていうことですからね。
はい、そうですよね。それその益金として来ちゃえば、
はい、
せっかく貯めた資産にまた税金がかけられて、
はい、
まあ大まかですけど、下手したらというか税金かけられたら半分になっちゃう。
そうなんですよね。そうすると通算するとなんかちょっと減っちゃったねってことになっちゃうんですよ。
確かにそうですよね。
で端的な表現をするなら、解約時の今のところですね、出口処理、これをきちんと認識させ準備をさせないと節税したついでに資産も減っちゃったねということになってしまうんですね。これってその社長その企業のためになったと自信持って言えます？
確かにその辺も私なんか検証しないで何本か打ち上げましてたんですね。
まあその節税としてはねいいんでしょうけども、トータルで見てどうだって言われた時ちょっとねこれ怖いですよね。それ知らないでね簡単に言って結構怖いんですよ。
というか知らないで売っちゃってる人ほとんどじゃないですか。
と思います。
後のことなんかお構いなしと、
はい、
その時の目先のことだけを考えて売ってしまう、う
ん、はい、でもそれは本当の信用力になりますかってことなんですよね。
なるほどな。じゃあ本当に払えるかどうか、
うん、
それからそのね解約した時にどうするのか、
はい、出口処理ですよね。はい、
全く私も何本かおりましたけど。まあね、社長の退職金にしましょうなんて話が出たことありますけど、
はい、 まあ、退職金が一番あのいいですけどね、うん、出口処理も出てあの分かってるわけですからね、それでね、
そうすると逆にその時は喜ばれ、お客さんに喜ばれても、うん、後の解約してみたら、まあ、何やってんだ
と、はい、単なる繰り延べだけじゃちょっとねっていうところですね、はい、はい、まあ、繰り延べだけでも効果はあることはあることですけどね、はい、
その辺がやっぱりじゃあ節税 の, そのコンサルティングの時のポイントというか、はい、分かりました、
はい、
じゃあ次 の, この質問、はい、テーマいきたいと思います、はい、一見、はい、思わず社長が身を乗り出す切り口とは、
はい、
これは法人コンサルティングの いざ私がやろうと します、はい、その時はどういうふうにすればいいでしょうか。
まあ、でもこれいろいろやり方あると思うんですけど、ね、はい、あのお話ちょっと少し前に戻しますけど、
はい、
万が一のことという限定された家庭の話から、まあ、少し発展させて、
はい、
あるいは事後相談という、ね、ところから事前に対策を提案するという形で、
はい、
不測の事態にも対応でき、はい、キャッシュが潤沢に確保できる仕組み、
なるほど、
利益の平準化につながる仕組み、
はい、
ひいては、納税するタイミングを選べる仕組みなどができたら今後の経営に役に立ちませんか。
すいません、もう一回言っていただけますと、なんかすごくいいようなあのことなんですけど、もう一回言っていただけます、
はい、そうですね、不測の事態にも対応できて、
不測の事態に対応できて、
はい、不測の事態というのは事故じゃないですよ、
ね、はいはいはい、
まあ、不測の事態にも対応できて、
まあ、お金が必要な時っていう意味です
かね、
はい、
そうですね、はい、でキャッシュが、潤沢に確保できるその仕組みですね、それからそれが利益の平準化にもつながる仕組み、うん、ひいては、納税するタイミングを選べる仕組み、まあ儲かってる時は
これ今言った 1,2,3,4つの仕組みありますよね、
はいはい、
それがいっぺんにできるっていうことです
か。はい、まあ、いっぺんにその、できるんですけども、うん、この全部の効果を必要ないっていう時でしたら、はい、それは取捨選択ができると、はい、というものがもしできたらどうですかっていう、
ね、いやそれいいですねと、
はい、
経営者にとって、はい、まあ、私もあの一経営者として、
はいはい、
あのいいですよね、聞きたいですよね、
はい、まあ、あえて私抽象的な表現使ったんですけどね、
うん、
あの自分の提案がこういうものに結びつくんだと確証できればますます自信につながってくると思うんですね。
なるほど、
でまあ、なぜそうつながってくるのかちょっと後から、ね、あの分かってくると思いますんで、
あ、はい、じゃああのしつこいようなんですけど、大関さんは、はい、法人コンサルティングするときに、
はい、
保険の提案から入らないわけですね。万が一こうですよ、社長大変ですよ、こうなったら
しないですね、
うん、
はい、あの提案するのは何かが、前提があるだとか、
うん、
こういうことが分かったからこれはこうにした方がいいですよっていうことなんで、その企業とか社長さんの背景だとかが分からないのに提案を持っていけない、中途半端な提案を持っていけない、逆に言うと断られるような提案だったら私は提案しません。それが見えてきて初めてこうすべきですと、自信を持って確証でズバッと言って提案でじゃないと、はい、まあ、これちょっとあのそれぞれのキャラがあると思います、それが全て正しいとは言い切れないと思いますけど、私はそうしてます。
はい、いや確かに不足の事態でうちは対応できなくていいっていう人もいませんし、
はい、
キャッシュが潤沢に確保できて悲しいねっていう人もいませんし、
はい、ね、利益の平準化なんかいらないよなんて人もいないでしょ、はい、
もうバンバン税金払っちゃってなんていう人ももちろんいるかもしれないですけど、
は
い、
でも払いたくないことだってあるでしょ、
うん、
業績によっては、
うん、
それが自分から選べたらどうですかと。
なるほどな、どうせ選べんの、
はい、
って感じになるんですよね、
はい、納税するタイミングですよね、ここで割って出しちゃうべきかだとか、ここは出さないべきかっていうことがトータルで社長がそれ裁量権握ってる仕組みだったらどうですかと。
なるほど、
はい、
確かにちょっと話ずれるかもしれないですけど、銀行から融資を受けるとき、
はい、
私あの資金うちから資金出してる方で資金調達コンサルタントの方から教えていただいたのは、
はい、
やっぱり決算書だと、
はい、
まあ、要するに利益で出してれば、はい、きちんと利益を出してれば銀行を貸すよと、
はい、
でその利益の作り方、
はい、
っていうことですよ ね、 それはもちろんあの僕がやってるようにそのマーケティングコンサル、マーケティングコンサルタントとか、
はい、
あ、売り上げを伸ばすっていうのも一つですけれど、
はい、
その一つの手段として、
はい、
ですかね、ただ仕組みが作れますよということを、はいまあはい、コンサルティングするわけですね。
作れるとしたらどうですかで、興味がそこで引いたらじゃあきちんと考えてみませんかと。で要はオタク言ってるの何よって言ったら、まあ、実はこういうことなんですけどねっていうことで、ねはい、
なるほどな、うん、でもそういうふうにやっぱりしないですもんね今日は社長にちょっとお伝えしたいことがありましてと
あ、はい、
こういう保険に入った方がいいですよ、
はい、
万が一の時大変じゃないですか、はい、従業員の給料はどうするんですか、
はい、
ご検討くださいと、
はい、
これがやっぱり普通ですよね、
うんはい
ということですね、うん、分かりました。
いやそれで結果が出てあのずっとその信用力を保てるっていう、はい、ところまでいけばいいと思うんですけど、
はい
ええ、そうすると提案ばっかりで俺のこと聞いてくれないじゃないかっていうことになると、ね、それもったいないですよね。
そういう提案する方がでもほとんどですよね。これは金融機関も、
うんはい
まあ、他の方もそうかもしれないですけど、はいはい、そういう提案ばっかりですよね、
はい、でそれコンサルじゃないですよね商談ですよね。
あ、
はい、
その辺がやっぱ法人コンサルティングっていうのは履き違えてるんですよね。
う
ん、
あそうかもしれないですね。
あ、はい、分かりました、
はい、
じゃあ次の、はい質問いきたいと思います、はい企業が抱える問題解決手段と生命保険プランニングの相関関係と。
いやなんかいきなりストレートきましたね
、はいどうでしょうか。
じゃあ少しずつあの紐解いていきましょう。
わかりました。教えてください。
あの中小企業経営者の共通した懸念事項の一つ、まあ、これあの先ほど触れましたよね、
はい売上業績、
はい、
それがキャッシュフローですよ ね、 そうですね、お金に関すること。
そうですね、
それが財務ってことでしたよね、
はいはい、で利益が上がっていても、はい、税制の性質上ですね、
はい、
利益の振幅があまりにも大きく、はい、平準化できないとキャッシュフローは改善しません。
なるほど。この、うん年は売上が利益がこんな出たと、はい、次は出なかった、うん
不調の時にあの取り戻せないんですよ。
なるほど。
税金ただ単に、まあ、それは税制の性質上っていう。
なるほどなるほどなるほど、
はいはい、また無理に大きな節税をねあさってやっちゃうと、はい本当に赤字になりそうな時に実は困っちゃうとかですね。
なるほど、
銀行からの格付け評価が下がってしまって資金調達に影響が出てしまうということにつながるケースもたびたび起こってしまいます。
いやさっき僕がおっしゃった通り、まあ、申し上げた通りですよね。
はい。しかしこうした懸念事項を解決できうる商品設計や提案ができるとしたらいかがでしょうか。
なるほどな。単なる保険屋とか一税理士からの開眼というか脱皮というか、
はい、
他の同業他社、
はい、
大きな大きな差別化になること間違いないですよね。
はい、そうなんですね。関与先企業に対して何か役に立ちたいという思いが経営者の潜在化しているニーズ、そして懸念事項に対しての問題解決策を提示するという、行動に発展してそれがきちんと厳選された保険商品たまたま保険商品であったと。
なるほど。
で理にかなった制度設計であるということなんですね。ここに、税理士先生がコンサルティングの主導を、行うことの意義が凝縮されているわけなんです。
なるほど。経営者潜在化しているニーズをやっぱあぶり出すということですね、
はい、
単なる保険を売るんじゃないんだということですよね、
はいはい、
その悩み、はい自分では分からない気づいてないニーズを、
はい
満たすため、はい、解決するため問題を解決するためがたまたま、はい、
そうなんですね、
一商品として生命保険、
道具なんですよ。こんなのは売るもんじゃないんです。解決手段としていかに有効に用いるかどうかだけの話ですから。
なるほど。
売ってやろうと思ったらダメだと思いますね。売ってやろうっていうのはコンサルティングじゃないですから、そもそも。
なるほどな。
問題解決ですよね。相談に乗るんじゃない、問題解決。
反対手法になっちゃってますよね、コンサルティング。
はい。
違うんですよね、
はい、
社長の会社の自分で気づいてないニーズを解決してあげる、満たしてあげるため、
はいはい、
たまたま解決策として生命保険というのが向いてる一つ、はい、まあ、方法じゃないかと。
はい。
なるほどな。
はい。まあ、一般に言うその生命保険かどうかっていうところはね、ちょっとまた形を変えないといけませんけど、
はい、
例えばあの契約貸し付けっていう ね、
ありますね、
その条件をまあ確認してくださいと、
はい、
で保険会社によって違いますけども、例えばですね、
はい
一つは低金利固定、
うん、
それから無審査、うん難しいことで言うと資金使途が問われない、 何に使ってもいいんだと、無審査だと、これが2つ目、それから3つ目が返済期限一切ありません、返さなくていいですと。で4つ目、4営業日以内着金となったらもはや第二の銀行機能といっても過言ではありませんよね。
なるほど、これ全部銀行からもし借りるとすれば、もちろん銀行とか条件によりますけど、
はい、
全部逆ですよね。審査はあるし、
はい、
何に使うんだって言われるし、
そうですね、
返済期限はあるし、うん、
低金利固定とまでいかないケースもあります
ね。ですよね、今まあ金利上がってますから、はい、金利も高かったりとか、
そうですね、まあ、2、3週間かかりますよね。
そうですね、4日以内なんてことは、はい、まずその、はい、ビジネスローンとか、はい、いわゆるキャッシング系の何かその消費者金融系以外で、
はい、
ほとんど考えられないですよね。
はい、ですね。でそれで一瞬にして利益を出せる体力を作れるプランニングも可能なんです。繰り延べた資産の吐き出しを調整する機能を持った商品選定プランニングも可能です。
これ大崎さん、今のもうちょっとあの分かりやすく具体で言うとどういうことなんですかね。
まあ、ちょっとこれは後から
続きます。
はいはい、なんだろうなと。
なるほど。
でもこれこそが社長が望んでることなんじゃないですかっていうね。まあ、これちょっと中小企業さんちょっと絞った言い方ですけどもね。
確かに社長のこう心配とか懸念が解消できるってことですよね。
はい、まあ、全面解消とはいきませんけど、そんな人だったら話聞かせろっていう、こういうことになりますね。
でもそんな、あの、僕も保険離れて立ちますけど、
はい、
都合のいい商品って、
はい、
どの保険会社持ってるんですか。全部の保険会社あります。
あの、まあ、どの保険会社もっていうわけじゃないんですけども、うん、大事なことはそんな都合がいいっていうですね、フレーズを、はい、言わせてしまったことにあるんですね。
なるほど。
もちろん現場ではあの面会した社長にそう言われてしまうわけなんですけども。
え、どういうことですか。
いや、あの、結果的にそう言われた、言われてることになっちゃうんですけど、
ね、あ、
だってそんな都合がいいっていうふうに言わせてしまったことは、実在すれば乗ったっていう意思表示ですよね。
なるほど。
今までそんな話聞いたことがないよという証、つまりここで同業者との差別化に成功、自分自身を鮮明に印象付けることに一歩踏み出せたっていうことなんですよね。
なるほどな、それはもう参りましたね。そうなのか、それがやっぱりその相手のニーズを顕在化する、
はい、で調子のいいことじゃなくて根拠があることが自分が分かった上でそう言うといい加減な響きにならないですから。はい、
じゃあもう、そんな都合のいい商品あんのかよって言われたらもうこっちのもとですね、
はいはい、だ、商品というよりも私が制度設計を行うとそれが叶えられますよと。
うーん、
それは商品じゃありませんって言ったらどうですか。
あ、
それ一般の営業マンじゃできませんよっていうことになると、じゃあちょっとやってくれ
よ
と、
はい、教えてよと、
はい、うん、一般の商品とかパンフレット出てくるやつは保険会社が一商品としてもうパッケージしちゃったやつですから、プレゼンテーションは最小限でいかに早くたくさん売ってほしいがために作ったものですよ。
そうですよね。
でもそれが必ずしもその企業にとって一番いい商品とは限らないわけなんです。
あ、社長が持ってる顕在化してない、はい、すごいですけれど、
はい、
ニーズに合ってないケース、
はい、だってパン、私が言ったことをパンフレット書いてないですよね。
あ
つまり、ね、社長死んだら1億です、
はいはいはい、
解約権、歴史をその時に何千万貯まってますよということだけのパンフレットじゃ、そういうことじゃないですよね、まあ、私が言ってる
さっきのね、あの例で言った契約者貸し付けっていうことも、うん、ほんのちっちゃく書いてあること
です、ね、うん、で契約貸し付けって何って言って、さっきのその4つのね、あのね、低金利から、無審査から言いましたよね、
うん、
クイックだとか返済期限なしですよとかっていうことは、あの、その条文読んでも多分理解はされてないと思いますから。
なるほど、しかもその契約者貸付の話をするのはパンフレットを見てじゃないわけですよね、
はい、
売ろうかなというした中の話じゃなくて、
はい、そうなんです。それを応用して、あの、企業ニードにどう響くかなっていうところですよね。
なるほどな、
うん、だ、そういうものをちょっと上手に扱うことってすごく、大事じゃないでしょうかっていう、その投げかけなんですよね。はい、
じゃあやっぱりその相手にこう気づかせる、社長に気づいてもらう、
はい、
そのさっき言った言葉でありましたけど、そんな都合いいのあんのかよと、
はい、
もうそれを社長は本当に意思表示ですよね、
はい、
それをまあ言わせるような、
はい、
まあ、トークであり切り口であり、
はい、 はい、でトークって言っちゃうとそういうふうに言えばいいっていうことじゃなくて、自分で確信がないとそんな都合のいいこと言えないじゃないですか。だからその根拠っていうのをぜひじっくりね、この機会に考えてもらいたいんですね。私ヒントは全部この添付資料の中に全部入ってますから、はい、
なるほど、
はい、これは大きいチャンスだと思いますよ皆さんに。はい、
わかりました。